イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
アランナコリンチョ、あなたの体は9割が細菌、微生物の生態系が崩れ始めた。これちょっと面白そうじゃないの。池田です。
興味深い、
はい、
ということで、体験の種の体のコーナーでございます。飛ばしてないですよ。
おかしいね、ノリがおかしいよ。
興味深いっていう、
はい、
あのね、発酵の話とかも最近ブームになりましたから、僕たちの、
そう、検証しなくちゃいけないですね、
はい、
果たして菌、細菌がどれぐらい私に影響を与えているのかね。
そうそう、
さあ、そんなことは全く関係なくどうぞ。
最近の種のコーナーでございます。今回は岩崎の方から、今やってるやつですね、1月期のドラマ、はい、2018年1月期のテレビドラマについて扱いたいなと思っております。
はい、どうぞ。
いろいろとね、体験してきてるんでね。
見たってことでしょ。
そうそうそう、はい、もうなんか新しく広げてるんでね。まずですね、ざっくりとこのなんか道筋を整えるために視聴率ランキングについて紹介したいなと思っております。まあ、だいたい世の中的にこういうのが人気ですよっていうのを紹介します。
言い訳いいから、どうぞ。
1位、第1位、 99.9 刑事専門弁護士シーズン2、松本潤さん主演。第2位、 BGM 身辺警護人、木村拓哉さん主演ですね。第3位、アンナチュラル、あ、ここに入ってくるんですね、石原さとみさん主演でございます。第4位、もみ消して冬、我が家の問題なかったことに、ということで、これも、平成ジャンプジャニーズさんですね、山田涼介さん主演でございます。第5位が君が心に住み着いた、吉岡里帆さん主演でございます。で、バーっとその後、第6位、クラゲ姫、あのね、とどめの接吻、隣の家族は青く見える、ファイナルカットなどなどと続くという感じの期ですが、僕はね、大量に見てるんですよ。1,2,3,4,5,6,10何本ぐらい今並行して見てるんです。まあ、削ろうと思ったら意外と残っちゃったっていう感じだったんですけれども、 今池田さんも今見てるのないんです
か、ね、全く見てないです。
じゃあ僕がちょっとざっくりとどんな感じなのかっていうの
を、ざっくりと言わなくていいから好きなの教えてよ。
好きなのいきましょうか、はい、じゃあ好きな順に紹介していきます、はい、好きなの第1位があのねでございますね、
はい、
これもなんかインターネット上で皆さんなんかネタにされる方が多い。
岩崎さんの言葉を聞きたい。どうなのよ、何が泣けるの、何が嬉しいの、何が。
僕これをびっくりしたのは、うん、初回見た時に、うん、今までの坂本龍一さん最近のカルテットとか、はい、あるレストランとかいろんな話の流れに比べて、はいはい、これが何のドラマなのか一瞬分かんなかったんですよ。何について描いてるドラマなのか。
それは、はい、一応なんだっけ、監視官かなんかの話だっけ。
いや、あのねは、
あ、あのね、ごめんなさい、
はい、あのねは広瀬すずさんが、はい、まあ、あの親に捨てられた子供で、はい、それと、まあ、あのいろんな大人との触れ合いを描いている話なんですけれど、
うん、テーマが分かんないっていう意味、はい、
そうです。どういうものを描こうとしているのか分かんなくて、それまでに、ウーマンとマザーっていう、
はい、
ドラマが過去に、日本テレビさんと、はい、坂本龍一さん、あとは水田さんという演出家さんとのコンビで作られてきて、うん、まあ、それの一種続編みたいな形で、あのねっていう作品が出てきたんですけれども、うんうん、それまでは何だろう、家族の在り方、あの親に捨てられた子供とそれと出会ったあの女性との、うん、あの家族の在り方みたいな話とか、あとは、親と断絶している娘が自分の子を持って、でも自分自身が病気を抱えてしまって、あのどうしても親に頼らなきゃいけないっていうところの話と、うん、結構まあ家族の在り方みたいなことをメインに置いているものが多かったんですけど、うん、初回が結構いろんな展開があったんですよ。なんか、うん、あの広瀬すずさんはまあネットカフェとかで暮らしている、まあ、親に捨てられちゃった子供なんだけれども、うん、でその子とその子の、ネットカフェ仲間の子がある日、大量の札束を見つけましたと。
ほう、
ある場所で、うん、海岸である見つけて、これあのあそこにあったから今度取りに行こうよって取りに行ったら、はい、そこに田中裕子さんが現れて、ほう、田中裕子さんとの取り合いになってくるって話が始まる。
お金の、
はい、そこからのあのさらにあの安倍貞夫さんと小林さとみさんっていうのが、安倍貞夫さんがもう余命数ヶ月の人の役で、うん、でもう死のうと思ってたんだけど、で小林さとみさんもお客さんとしてお店にいらっしゃって、うん、死のうと思ってたっていう、でその2人 の、 あの死のうと思ってた人たちもその金を取るあの争いにどんどん参加してくると。
なるほど。
そういうなんか不思議な、なんていうんですかね結構アクションチックという、アクションというか、うん、あの連続してブワーッと動き回ってるシーンが続いたので、
はい、
最初これはどこに向かうのかなって迷わせといてからの、
はい、
その自分自身 の, その広瀬すずさんの過去と向き合ったりとか、
はい、
田中裕子さん自身も実は家庭でいろんな問題があって娘さんと縁が切れたままやってるとかっていう状態が語られてて、
うん、
あ、なるほど、そういう風な持ってき方をするんだってところに感動したっていう。
どの辺に感動したの？
そのなんですかね、あのエンターテインメント性としてあのそこら辺のアクションを見せつつ、
はい、
ちゃんとまたあのもともと伝えたいその家族についての話っていうものをに戻してくる、その巧みさ、初回で注目させて、
はい、
いわゆる小難しいことばっかりあの説明するとみんな視聴者離れちゃうじゃないですか。
あ、
そこをちゃんと面白く見せつつ、あの坂本龍一さんらしい、うん、そのあのよくよくその一言一言を振り返ってみると深いことを語ってる言葉のセリフ使いだとか、
うん、
細かいその人情の感情の人間の感情の機微みたいなのを描くみたいなことができているのがさすがだと思いましたし、1回目に見た時よりもやっぱり2回目の方が感動するんですよ。
第1回を2回目見た、
はい、僕3週見ました。
3回目
第1回を3回見てる
と
す、はい、3週見るぐらいちゃんと細かいところまで作り込んでるし、
はい、
で今あの結構この坂本龍一さんファンの方多いと思うんですけど、うん、青春ゾンビっていう彦さんというブロガーの方が、
はい、
毎回その、過去だったらカルテットの各回について、うん、その分析の記事というか、
はい、
分析&感想のブログとかを発表されていて、
はい、
それを見てさらにもう一回見ると、
はい、
実は色使い、赤と青とか、青がメインで赤が混じったりとかっていうその色使いの意味合いとか、
うん、
一つ一つの細かい小道具の意味合いとかをすごく分析されてるんで、
うん、
そこも含めてまた二度おいしいっていう、
ね、なるほど。そのまあ、うん、ある種あの仕掛けが分かることで、
はい、
より面白くなっていくっていうか、はい、まあ、何に燃えるかっていうポイントなんでしょうね、うんうん、その僕はカルテットっていう映画、
はい、
ドラマを見ましたけど、
はいはい、
あれもそのちょっとミステリー仕立て で,、
うんうん
でまあ、例えば誰が嘘をついているのか、
はい、
例えば誰が犯人なのかとか、うん、まあ、そういうふうなことを、うん、まあ、一応縦軸と持ちつつ、はいはい、まあ、でも結局見ちゃうところは、
うん、
そのコミュニケーションとか、うんうんうん、まあ、セリフとかあと、まあ、ああいうふうにこうもったれ合いながら、
うん、
まあ、4人が生活をするっていうそのスタイルだとか、はい、うん、そういうところに実は結構惹かれてて、
うんうん、
その縦軸に対すをぐっと引っ張りながら横軸が、
うん、
結局注目しちゃうみたいな、
うん、
そういう、まあ、それを縦軸エンタメとするなら、
はい、
まあ、引っ張る要素とか、
うんうん、
その分かりやすいテレビ欄の、
うん、
まあ、見出し、はい、誰が犯人だみたいな、
うん、
そういうふうなものを一応作りながら、
はい、
まあ、はまっていっちゃうというか、
うん、
まあ、個々の萌えポイントが多様に広がってるっていう、
うんうん、
まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、
そう
ですね、でも坂本さんの作り方を知っている人は余計に、
うん、
そのまあ、ちょっとそのなんていうか説教っぽいじゃないけど、
うん、
なんか社会きったるぜ感みたいなのをどこで出すかみたいなのは、
うん、
まあまあ、そこも萌えポイントなんだろう ね,
そうですね、
どこでどう出してるのかとか、
それがないと、そうなんですね、本当はそこ本質じゃないはずなんだけど、
うん、
そこがないとなんか坂本龍一作品としては なんか抜けた感じがしちゃうって感じ、
ね、なるほどね、まあ、そういうちょっと見方の多様性とか、
はい、
見る人の多様性をすごく意識していて、
う
ん、だからちょっとあらすじだけなぞっていくようなドラマとか、はい、なんか形を最近のトピックス入れましたみたいなドラマは、
うん、
まあ、ドクター X ですけどありますけど、
はい、
いや僕嫌いじゃないよ、うん、あれもその型を楽しむ、
そうですね、型にどういう掛け算を持ってくるかなんで、う
ん、なんだけど
時代性みたいな、
やっぱ何度も見れるかっていうさ、
うん、
そういう意味で言うと、
はい、
いやドクター X も何度も見れますよ、はい、けどもうあのでもねちょっと3回見たわけでしょ、う
ん、はい、3回見てます。今は第1回も第2回も3回見てます、
それ何その徐々に良くなっていくっていうことじゃなくて、
はい、
毎回味が違うみたいな感じ、
見つかるポイントが違うとかって感じですかね。
あーはーは
ー、あ、こんなところにこんなことしてるっていうのが分かってくるみたいなもので、すげえ長くなってしまってるぞ、
大丈夫よ
やばいですね。一応じゃあタイトルだけおすすめの紹介しておきましょうか。
あ、
はい
はい、
アナチュラルというドラマと、
はい、
あとはマスクメン、
お、
はい、クッキーさん、うん、あとは「かけ狂い」っていうのも結構面白かったです、深夜ですけどね、
はい、
あとは BG、
はい、
キムタク、
はい、一言で言うと 設定じゃなくて
ボディーガード
設定じゃなくて好きとか嫌いとか見るべきポイントとか
見るべきポイントはあのボディーガードというかあの民間 の, あの SP とかと違って、はい、民間のボディーガード の, その戦略の立て方です。
仕事ドラマとして見れるってこと？
仕事ドラマとして見れるって
こと
です。それはだからあまりないんですよ、その視点って。身辺警護で、うん、こういうフォーメーションでこういうふうに動くっていうのを、はい、意外と今まで日中で触れたことないじゃないですか、
は
い、
あ
の、
まあ、
警護してる人たち、はい、実はそこら辺ですごい綿密に考えられていて、はい、でもそれをさらに上回って犯人側はそれの気をつくというか、
はいはい、
あの抜けてるところをついたりするんで、そこのせめぎ合いのところとか面白いですね。
キムタクのアップが7割みたいな、そういうドラマじゃないんだ。
キムタク、そうっすね、まあ、キムタクドラマであること間違いないんですけど、うんうん、あんまりそのキムタクキムタクしてないドラマですね。
まあね、多く の, そのテレ朝系のドラマは、はい、まあ、地味に仕事を描くっていうか、だんだんそこら辺が適当になってきて、うん、残念だったりするけど、うん、まあ、検視官って何だとか、うん、まあ、その警察 の, あの上と下みたいなこととか描いてるから、うん、BG もそういうことを我慢してちゃんと描ければね、はい、面白そう。
そうですね、あんまヒーロー感もそんなにないし、なんかちゃんと年を取ってるってことを自覚してる役なんですよ、木村拓
哉。木村拓哉が40過ぎてることがちゃんとわかる。
はい、
はい、じゃあいいね、いいね、立派だね。
ですです。かけ狂いはちなみに僕は森川葵さんという、女優さんがすごい好きなんですけど、
はいはい、
また狂ってるんですよ、過剰な演技が面白い。あの漫画を読んでいただくと分かるんですけど、漫画の、主演は一応浜辺美波さんっていう、うん、去年だと君の膵臓を食べたいで主演された注目の女優さんですけど、うん、その人の顔もなんか普通に漫画と同じような感じで怖いし、
はい、
ちゃんとその世界観を踏襲しているというか、その極端なあのテンションというものをちゃんと演じてらっしゃるのは素晴らしいなと思いました。すごい面白かったです。あとマスク面については、あのあれですね、山田孝之さん の, あのカンヌとか、
はい、
あれの、その子供は岡田割り俺にもくれよか、
はい、
あの松岡茉優さんとか出たやつのシリーズ の, あの竹村武さんという方がプロデューサーですけど、
うん、
同じくなんかドキュメンタリックにクッキーさんの笑いを実はあの斉藤工さんという俳優さんが、
うん、
あの中に入ってこう体現しているっていうのをドキュメンタリックに見るのが面白いです。
うんうん、
なかなかクッキーさんの笑いってそのなんて言うんだろう、一言で語り尽くせないような、
うん、まああれだよね、その地上波でやると、
はい、
いやクッキー変わってんなみたいな、うん、そういう風な言い方で収まっちゃうからね、
は
い、う
ん、実はでも細かいその演出、あの斉藤工さんに演出していく中で見えてくるのはすごく計算された笑いだということが分かってくるっていう面、そのクッキーさんのドキュメンタリックの面でも面白いし、
なるほど、
斉藤工さんがすんげえこうクッキーさんに暴力的に叩かれてるのすごいなと、これをやっちゃうのすごいなっていうのを思いました、うんうん、あ、まあ、アンナチュラルとかも面白いんですが、そろそろ結構時間が経ってきているので、その他おすすめのドラマについては、何らかのこうテキストかなりしていこうかななんてことを思っておりますので、
はい、
それぞれ、楽しいドラマライフをお送りくださいということで
余計なお世話だ、ね、
今回は体験の種については、1月期2018年1月期のテレビドラマについて、扱わせていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。